んにちは、伊庭和孝です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンも押していただけたら嬉しいです。では今回の動画のテーマに入っていきたいと思います。今回のテーマはこちらです。声が小さい人の心理背景ですね。声が小さいとか声が小さくなってしまう、こういった相談を受けることは私が、ぬいぐるみ心理学をやっていてもよくあります。で、ただ生まれた時から声が小さい人っていうのは一人もいないんですよ。だって生まれた瞬間誰もがおぎゃーっと泣くわけですよ、大きな声で、ね、おぎゃーっとすんごく小さな声で泣いてるということは基本的にはないわけです。もちろん程度の差はあれ、その時の精一杯の気持ちで精一杯の感情を込めておぎゃーっと泣くわけですよね。なので声が小さくなってしまっているというところには何かしらの原因があるわけです。というところで今回の動画ではぬいぐるみ心理学の視点から声が小さくなってしまう人の心理背景についてお伝えしていきます。また同時にそれを克服するための方法も3つのステップで解説していきます。はい。で、声が小さい人、なぜ声が小さくなってしまうかというと、周りからどう思われるか、周りの目を気にしているからです。はい。周りからどう思われるかを気にしているからこそ声が小さくなります。ちょっと想像してみてください。もし自分の周りに誰も人がいなかったら、ね、きっと大きな声って出せると思うんですよ。ただ、ね、自分以外の、人が周りにいるからこそ、ちょっと、小さくしないといけないのかなと、つい遠慮してしまう、躊躇してしまう場面が出てくるわけです。なので、周りの目を気にしていればするほど声が小さくなってしまうということが言えます。で、もっと言うと、じゃあ周りの目を気にして、声が小さくなってしまうのはなぜか。マイナスにならないようにという意識が自分の中にあるからです。マイナスにならないように。例えば、嫌われないように、怒られないように、失敗しないように、傷つかないように、仲間外れにならないように。というように、何々にならないように、ね、マイナスの状態にならないようにという意識。この意識があると、どんどん声が小さくなっていきます。はい。なので例えば怒られないようにと意識すればするほどどんどん声も小さくボソボソというようになるかもしれない。例えばね、自分にね、こうこの提案でいいのかな、アイデアでいいのかなと、失敗したらどうしようと思えば思うほどこうね、声が小さくボソボソと言ってしまうかもしれないわけです。要は声が小さくしていれば相手もね、何を言ってるのか聞き取れないかもしれない。ただし聞き取れないということは、例えば自分の意見が聞き取れたらそれを否定されるかもしれないわけですよね。何か怒られたりするかもしれない、そういったリスクがないわけですよ。なので必然的に声が小さくなってしまうという人もいます。で、私はぬいぐるみ心理学において声が小さくなる根本的な原因ですね、全ての悩みの根本的な原因は自信のなさだとお伝えしています。なので今回の声が小さくなる根本的な原因も実は自分の自信のなさです。はい。もし自分に自信があれば声が小さくなることって基本的にはないはずなんですよ。ただ自信が持てていないからこそ次第に声が小さくなってしまう。で、自信が持てないからこそ周りを気にしてしまうし、マイナスにならないようにという意識も生まれてしまうわけです。ですので声が小さいという現状をもし変えていきたい、克服していきたいなら、結論から言うと自分の自信のなさに向き合いましょうというところ、ここが一番大事になります。で、自信のなさって具体的に何なのかとか、より詳しい話は私の無料メール講座で解説していくんですけれども、最後にこの声が小さい状況を克服する上でのポイントですね、3つのステップでお伝えしていきたいと思います。まず最初のステップが自分の気持ちを声に出すことですね。はい。で、声が小さいと悩んでいる人の多くが心の中でですね、心の中で考えを巡らせています。なので心の中で巡らせるんじゃなくて、実際に言葉に出しながら自分の気持ちに気づいていきましょう。心の中でね、思えば思うほどどんどん物事をネガティブに考えてしまう習性が私たち人間にはあります。なので心の中で留めておくほどますます悪い状況になっちゃうよっていうところなんです。まずは自分の気持ちを声に出すこと。そしてステップ2が人の目を気にした時にすぐに気づくというところですね。声が小さい人というのは人からどう思われるかを気にしてしまうわけです。なのでまず、今人の目を気にしてるな、上司の反応を伺ってるなとか、恋人の反応を気にしてるなというように、人の反応、人の目を気にした時に自分ですぐに気づけるかどうか、ここがポイントになります。気づければそれから先の行動を自分の意思で軌道修正していくこともできます。 そして最後のステップがどうしたいのかと問いかけていくことです。どうしたいのかの主語は自分自身ですよね。自分自身になります。で、一方でこう人の目を気にしてしまう、ね、声が小さい時というのは人の目を気にしてしまうので、自分よりも先に自分以外の誰かのことを考えてしまうわけです。この状況だと自分が何を伝えたいのか、自分の気持ちにも気づけなくなってしまいます。というところで、ぜひね、どうしたいのか主語を自分に戻すというのが一番最後の大事なポイントになってきます。で、声が小さいというのは、冒頭でも話したように、生まれながら声が小さい人はいません。なので、意識さえすれば、そして素直に実践をし続ければ、誰でも声が小さい状況を克服できます。別に大声で話そうというつもりはないです。自分の中で適切な声のボリュームで話せるようになっていく。そして、自信を持って毎日を過ごせるようになる。これができれば、声が小さいなという悩みもなくなるし、もっともっと幸せに、より楽しい毎日が、ね、より安心できる毎日が送れるようになっていきます。